たします。ヨハネの福音書4章43節から54節です。さて2日の後イエスはここを去ってガリラヤへ行かれた。イエスご自身が預言者は自分の故郷では尊ばれないと証言しておられたからである。そういうわけでイエスがガリラヤに行かれた時、ガリラヤ人はイエスを歓迎した。彼らも祭りに行っていたので、イエスが祭りの間にエルサレムでなさったすべてのことを見ていたからである。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。そこはかつて水をブドウ酒にされたところである。さてカペナウムに病気の息子がいる王室の役人がいた。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、イエスのところへ行き下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたからである。そこでイエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じない。その王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか私の子供が死なないうちに下ってきてください。イエスは彼に言われた。帰ってきなさい、あなたの息子は治っています。その人はイエスが言われた言葉を信じて人についた。彼が下っていく途中、そのしもべたちが彼に出会って彼の息子が治ったことを告げた。そこで子供が良くなった時刻を彼らに尋ねると、昨日7時に熱が引きましたと言った。それで父親はイエスがあなたの息子は治っていると言われた時刻と同じであることを知った。そして彼自身と彼の家の者が皆信じた。イエスはユダヤを去ってガリラヤに入られてから、またこのことを第二の印として行われたのである。ここからイエスの言葉を信じて出して、色川和幸牧師に説教をお願いします。
皆様おはようございます。コロナの感染の拡大、続いておりまして、もう高止まりの状況が続いております。私たちの周りもですね、もう身近な方で、感染をなさったという方、もうあまり珍しくなくなってきております。またまた、このさまざまなですね、試練の中を通っていらっしゃる方々もございます。皆様の心と体、健康が守られていくようにですね、お祈りをしていきたいと思います。それで一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、尊いあなたの皆を褒めたたえます。先週1週間の人々の兄弟姉妹の歩みを守り導いてくださったことを覚えて心から感謝いたします。今日私たちは主の前に集っております。一人一人、体、心、霊において弱さを覚えたり、また疲れを覚えているものもございます。神様、どうぞこの礼拝の交わりを通して、私たちがもうひとたび新しくされて、そして、内なる人が新たにされて、今週も置かれたところ、また使わされたところでキリストを証ししていくことができるように、一人一人を顧み導いてください。聖書の御言葉からしばし学んでまいります。どうぞ一人一人に必要な神様のメッセージをお与えくださるようにお願いをいたします。イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、先ほどお読みいただきましたヨハネの福音書4章43節から54節までを学んでまいります。今日のこの箇所では、主イエス様という方は約束したことを必ず成し遂げられるお方であるということを学んでまいります。前回見ましたように、イエス様はサマリアで2日間滞在をされました。 そしてその後ですね、再び目的地であります北のガリラヤへ向かって行かれ、そしてこのガリラヤ地方にありますカナという町、この町に再びいらっしゃいました。もうすでに見て、この皆様ですね、覚えていらっしゃると思いますね。カナというのは以前、このお母さんも同席をされ、結婚式のですね、お祝いの席でイエス様がこうブドウ酒が足らなくなった、どうしましょうって言った時にですね、こう水をブドウ酒に変えられた奇跡が行われた町です。このカナンですね、イエス様が赴かれましたけれども、ガリラヤ湖畔の町カペナウム、この町にですね、王室の役人、この人が登場いたしますけれども、この方が住んでいました。役人と訳されている言葉ですけれども、これはただ単なるこの役人という意味ではなくですね、地方の領主あるいは貴族などを表すときに使われる言葉なので、おそらくですね、ヘロデ王、まあ、この地域のですね、この一帯を治めることをローマ帝国から、まあ、認められていましたヘロデ王のですね、宮廷で働いていたこの役人なんですが、しかもかなり、地位が高いところにいらっしゃる役人だと思われます。社会的な地位も恵まれ、経済的にも恵まれていた人だろうと思います。しかしながらこの人には大きな悲しみと痛みを抱えておりました。それは彼の愛する息子が病気で死にかかっていたからです。この人がですね、イエス様がこのユダヤからガリラヤに帰ってこられたというニュースを聞いて、すぐにですね、イエス様がいらっしゃるカナに、この自ら出かけて、普通はですね、これぐらいの高い地位の方であれば使いの者に行かせるわけです。でも彼はそうしないでですね、自ら出かけていきました。そして彼はですね、イエス様に会いました。カペナウムにあります自分の家に来て、病んでいる息子をですね、ぜひとも癒してくださいと、まあ、必死で彼はお願いをいたしました。ところがイエス様のこの人に向かっての、あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じないと、非常に冷たい、そして素っ気ない返事でありました。ここでですね、あなた方はとありますので、これは複数の人に向けて語られている表現なので、確かにこれこの人に向かってイエス様話したとあるんですけれども、それだけではなくですね、その場に居合わせた全ての人に向かって語られたのだろうと思われます。使徒パウロはですね、第一コリント書1章の22節でですね、ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求しますと語っております通りに、当時のユダヤ人というのは目に見える奇跡、もう目覚ましい超自然的な出来事である印を見なければ、目に見えない神様の存在をですね、信じないという人たちでした。まあ、これはですね、目に見えない、この目に見えるもの以外ですね、信じようとしない傾向のある現代の私たちにも問われている言葉であろうかと思います。しかしながらこの役人はですね、とにかくですね、 何言われてもですね、息子の命を助けていただきたいんです。ですからこの人はイエス様に再度お願いをしました。主よ、子供死にそうなんです、だから死なないうちにですね、ぜひ早く来ていただきたいと、一刻も早くですね、もうイエス様に我が家に来ていただきたい、そして息子の命を助けていただきたいという一心からこの言葉が出たのだろうと思われます。この願いに対してイエス様は、帰っていきなさい、あなたの息子は治っていますというふうに告げられたとあります。この言葉を聞いたですね、役人の人、多分驚いたろうと思いますけれども、イエス様の語られた言葉を素直に信じて、すぐ家に帰っていきました。彼がカペナウムの自宅に向かう途中ですね、彼のしもべたちが少しでも早く主人の息子の病が治ったことをですね、知らせようと主人を迎えに出てまいりました。そして途中で出会った主人に、あなたの息子さん熱が下がりましたよ、まあそういうことを告げてまいりました。そこでですね、この役人の人はしもべたちに、じゃあ息子がですね、熱が引いたのは一体何時頃だったのかと聞きますと、昨日の第7時に熱が引きましたというふうに言いました。第7時というのはユダヤの時間の数え方からしますとですね、午前6時が第1の時なんです。ですから第7ということは昨日の午後1時ということになります。イエス様があなたの息子は治っていると語られたその時刻、それが昨日の午後1時、語られた時に子供の熱が引いたということを彼は理解いたしました。まさにイエス様の言葉通りだったんです。この息子の病が癒された出来事があった後、役人自身とそして彼の家族の者が皆イエス様を救い主として信じました。この王室の役人は人生の途上で親として一番つらい苦しみ、最愛の息子が病気で死を間近にしているという痛みを味わっていました。神様は時として私たちの人生の歩みにおいても理解できない辛い状況に私たちを置かれることがあります。そういう時に私たちはどのようにするでしょうか。この役人はその辛い状況から逃げ出そうとしたり、他の人のせいにしたり、置かれている環境のせいにしたりしないで、苦しみの中からイエス様に助けを求めました。イエス様は決して私たちを見放したり見捨てることはなさらないお方であると、彼はイエス様に信頼していたんです。イエス様に助けを求めたこの役人にイエス様は、信じるというのはどういうことかを教えてくださいました。この人が病気の息子のいるカペナウムの自分の家に下ってきて息子を癒してくださるように願ったのに対して、 イエス様はその場でですね、帰っていきなさい、あなたの息子は治っていますとだけ語られました。イエス様はその時にですね、あ、じゃあ一緒に行きましょうというふうにその人の家に向かおうとはせず、ただ彼の望んでいることに対して言葉をかけられたというだけでした。そしてその役人はその時のイエス様が告げた言葉によって息子の病気は癒されると信じて人につきました。イエス様の語られたあなたの息子は治っていますという短い言葉に神様の全能の力が表されていました。イエス様が告げられたその時刻に彼の息子の熱は下がり、解放へと向かい、死に至る病の進行が止まったのです。この事実は私たちにとって大きな慰めと希望を与えてくださいます。イエス様の憐れみ、恵み、平安の一つ一つの約束には私たちの思いをはるかに超えた力があり働きがあります。イエス様が語られた言葉というのは真実であり必ず実現されます。イエス様の語られる言葉に頼って生きるというものはその人生の礎を揺るぎない岩の上に据えることになります。ヘブル書13章5節でイエス様ご自身が私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないと語られています。あなたを離れず、あなたを捨てないという言葉は日々いろんな戦いがあり孤独あるいは弱さを覚える時、私たちにとってなんと心強い言葉でありましょうか。この世においてはですね、目で見るものは信じられる、でもそうじゃないものはわからないし信じられないと、まあ、そのように一般的に言われますけれども、目に見えるものっていうのはですね、突然消えてなくなることがあります。また手品のようにですね、私たちを騙すということもあります。主なる神様という方は霊でいらっしゃって、私たちの肉眼では見ることができません。私たちの目に見えるものは一体何か、それは神様が私たちに残してくださった聖書という神様の言葉だけです。しかしこの言葉は神様の言葉なんです。いつまでも変わらない、そして確かなものです。私が若き日にイエス様を信じて受け入れた時に示された聖書の言葉はマタイの福音書16章24節、誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を負い、そして私についてきなさいという御言葉でした。これまでこの言葉を信じてきた私の歩みをイエス様は確かに守り祝福をしてくださいました。私たちの歩みは順風満帆に進む時もありますけれども、多くは山あり谷ありの道で困ることや苦しみを覚えることが多々あります。その時には共に歩んでおられるイエス様を信じて 信頼をしてまいりましょう。必ずあなたに必要な助けが与えられてまいります。今週も皆様の歩みが守られ祝福されますようにお祈りをいたします。それでは一言お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、私たちに御言葉の約束を与えてくださり、そして約束してくださったことは必ずその通りに実現してくださっている、そのイエス様に信頼をして共に歩んでまいりたいと願っています。今週の兄弟姉妹の歩みを豊かに祝福してください。病を抱えている方々の上に癒しの御手を置き健やかにしてください。またさまざまな課題を抱えて苦闘していらっしゃる方々の上にあなたの励ましと助けが豊かに注がれますようにお願いをいたします。置かれたところで力強く生きておられるイエス様を証しすることができるように私たち一人一人を導いてください。私たちの主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。